特集、地域の防災、今だから考えたい地域の力、防災の力。菅原地域で防災活動に尽力されているお二人にお話を伺いました。菅原連合振興協会災害救助部長柏原浩紀さんと、菅原地域防災リーダー隊長堤下哲也さんの写真があります。菅原地域での取り組みについて、柏原さん、菅原地域では地域活動協議会と連合振興協会が連携を図りながら様々な取り組みを行っています。防災においては各協会に在籍する28名の地域防災リーダーが隊長の堤下さんのもと活躍しています。堤下さん、菅原地域は区内17連合の中で最も住民人口が多く、地域活動に参加されない方も多数。そんな中、地域にお住まい、お勤めの皆さんに広く行き届くような啓発、広報に努めています。柏原さん、特に防災訓練は住民の皆さんを巻き込んで、菅原地域で一斉に実施しています。今年は、初動に焦点を当て、安否確認と災害対策本部との通信の訓練をしました。良かったのは安否確認の方法を各協会で自主的に考えてもらった点です。堤下さん、協会ごとに住宅の形態やエリアの規模感などが異なるため、運営側から確一的な方法を指示しても、協会特性にフィットせず、実効性がないですよね。柏原さん、住民が共助し、地域の防災力を上げるためには、まずは自分ごととして捉えてもらうことが大切ですね。堤下さん、そのためにも、高齢者、子育て世代、一人暮らしの若者など、さまざまな住民に向けた発信を心がけています。その中の一つ、ペットとの避難をテーマにしたセミナーには、菅原地域以外からの参加者も多く、多角的な取り組みの必要性を実感しました。柏原さん、また選挙投票日の小学校での防災展示の反響も大きかったですね。防災だけではなく、地域活動に興味を持ってくれる方もいて、普段お話しできない方と接するいい機会にもなりました。変化する社会の中での防災。堤下さん、平成30年の大阪北部地震や、同年の台風21号、24号では、菅原地域でも避難所を開設しました。大きな災害を経て、皆さんの防災意識の高まりを感じています。また、菅原地域は、淀川、神崎川による水害のリスクも抱え、日頃から垂直避難の大切さを啓発し続けています。柏原さん、例えば水害時に高層マンションを一時的に避難場所として開放してもらえるような協力など、一人でも多くの命を守るための取り決めの実現を目指したいですね。各所様々な調整が必要で簡単ではありませんが、小さな声が集まり、やがて物事を動かす大きな力になると信じて、訴え続けていくことが大切です。堤下さん、当面は感染症の拡大防止対策のため、多くの住民が参加するような防災関連イベントは実施できないと考えています。生活様式が変化する中、防災活動でも新しい対応力や発想力が求められるでしょう。 在宅避難もその一つです。そもそも必要のない避難による避難所のキャパオーバーを避けるためにも、日頃の備蓄の大切さを改めて発信していかなければと感じています。柏原さん、これまでもツイッター、菅原防災など SNS で情報発信していますが、時代に合わせた集まらずにオンラインでできる防災活動なども必要でしょうね。住久さん、そうですね。今、区内の防災リーダーを中心とした防災ネットワーク作りを進めています。他地域のメンバーと一緒に会議や研究会などの活動をすることで、他地域のアイデアを地域の取り組みに生かしたり、災害時の地域を超えた連携協力のきっかけになればいいなと思っています。